青森防災ラジオ。時刻は0時55分です。青森の皆さん、こんにちは。金曜のこの時間は青森防災ラジオです。青森県を災害に強い町にしていくために話を聞いていきます。今日は電話がつながっています。青森県防災士会、立合博之さんです。立合さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は24年前の今の時期、1995年平成7年の1月17日に発生した阪神淡路大震災を振り返ります。
はい、私は当時まだ6歳でしたけど、そんな私でもテレビに映し出された壊れた街並みだったり、上がる火の手、あれ怖かった印象、今も強く残ってます。
そうですね、私は当時この20日前に発生した三陸春川沖地震の八戸市での被害を調査している最中で、朝のニュースでもっと大きな地震が兵庫で発生したと知って大変驚いたことを覚えています。阪神淡路大震災の犠牲者の数は6434人で、当時は戦後最悪の数となりました。今日はこうした被害のうち、特に冬の今だからこそ注意したいこと、地震による火災被害を考えていきましょう。
わかりました。立合さん、阪神淡路大震災というと、はい、確かに地震そのものの被害に加えて火災が激しかったですね。
そうなんですよ。阪神淡路大震災ではおよそ7000棟の建物が全焼しました。通常の火災ですと、発生した市町村の消防あるいは広域消防の消防車が集まって消火活動をしますが、大きな地震が発生すると建物が倒壊して道路を塞いでしまうため、消防車が現場に近づくことができなくなります。さらに大きな地震では断水してしまうため、消火活動に必要な水を確保することができなくなります。このため火災がどんどん広がってしまい、被害を大きなものとしてしまうんです。
現場にも消火活動が近づけない、そして近づいても十分な水を確保できない、厳しい状態だったんですね。
そうなんですよ。ただこうした状況でも、私たちが事前に火災の被害を最小限に抑えるためにできることがいくつかあります、
はい、
まずは初期消火です。自宅で火災が発生した場合は、初期のうち、つまり天井に炎が燃え広がる前であれば、自分で火を消すことができます。こうした火が小さいうちに素早く消せるように、消火器や消火スプレーを準備しておきましょう。
わかりました。いざという時に素早く火が消せるように準備はしないといけないですね。
そうですね。そしてもう一つ、避難をするときには電気のブレーカーを落としましょう。電気系統の故障箇所が電力の復旧に伴って火災を引き起こすことがあります。停電の中避難するときには、何もなかった場所から電気が復旧すると火が出てくることにつながるので、ブレーカーは必ず落としてください。
わかりました。地震の後慌ててしまいそうですけど、被害を少なくするためにまず初期消火、そしてブレーカーを落とす、この2つは忘れずに認識したいですね。
はい。阪神淡路大震災では家屋の倒壊や大型家具の転倒によって下敷きになり、身動きが取れず火災に巻き込まれた方も多くいました。自分の体重と同じ重さのものがのしかかると、人は起き上がることができなくなります。そうなると炎が迫る中、逃げようにも逃げることもできずに命を落とすことにつながってしまいます。家屋の倒壊に巻き込まれないように、昭和56年以前の建物にお住まいの方は耐震診断を受けて、必要に応じて耐震補強をしてください。また家屋の転倒を防ぐためにも、背の高い家具の固定も忘れないでください。
わかりました。そして立合さん、最近阪神淡路大震災の被災地取材されたそうですね。
去年の6月に兵庫に行きまして、阪神淡路大震災記念人と未来防災センターや、メディケンハトバを保存している、神戸港震災メモリアルパーク、そして淡路島に行きまして野島断層保存館を見学しました、
はい、
地震からも24年経とうとしている中で、震災の被害を風化させずに後世に語り継ごうという姿勢を感じました。私たちも阪神淡路大震災や東日本大震災などの被害を風化させずに、次の大災害に備えたいですね。
わかりました。次の災害で被害を少なくするためにも、災害の記憶記録語り継ぐこと、とても大切ですよね。立合さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いて気象情報です。現在津軽日本海側沿岸部、波浪注意報が出ています。県内は冬型の気圧配置が続くため、曇りや晴れで雪の降るところもありそうです。青森を災害に強い町に、青森防災ラジオはまた来週金曜午後0時55分にお会いします。1時です。